恵の都市を過ごさせていただきました。2年生になってからは本当に信仰の都市だなというふうに私はこの1年を振り返っていました。将来にわたってずっと続くかと思うんですけれども、どれほど主に信頼して歩むのかということを本当に何度も何度も試されて歩んでいます。後で少しその話もさせてもらいたいなと思っています。さて今日はヨハネの福音書を開いていきたいと思います。8月にシスターズのメッセージでヨハネの福音書1章のところから初めに言葉があったという箇所からメッセージをさせてもらいました。で10月の末にヨハネの2章のカナの婚礼のところからメッセージをさせていただいて、今回その続きということでヨハネの3章から今日御言葉を分かち合っていきたいと思います。はじめに一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、今日この大晦日にあなたが一人一人をこの場所に集めてくださって、共に御言葉を分かち合うことができることをありがとうございます。今からこの小さいものがここで語らせていただきますが、主よ、あなたの言葉を語ることができるようにどうぞ導いてください。聖霊様がこの場所を行き巡ってくださって自由に働いてくださり、主よ、あなたの言葉が一人一人の霊の部分に触れていくことができるようにあなたが語ってください。愛する霊様の前によってお祈りします。アーメン。ヨハネの福音書なんですけれども、この箇所は個人伝道の書と言われることがあります。なぜならサマリアの女や起きて床をあげなさいと言われて歩いた人、また会員の女、泥に目を塗って癒された盲人など、イエス様によってさまざまな問題が解決されるストーリーが多く描かれています。さて今回の箇所の登場人物はニコデモです。皆さんはニコデモに注目してこの箇所を読んだことがあるでしょうか。私はあまり意識してなかったんですけれども、今回ニコデモについて共に見ていきたいと思います。ニコデモとはどんな人物だったのでしょうか。とインターネットで探してみるとこんな絵が出てきました。このようなイラストが結構多く右側ですね出ていたんで、左側ですねすいません出ていたんですけれども、一節を共に見ていきたいと思います。 ありがとうございます。一緒に読みたいと思います。3、はい。さてパリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。このことからパリサイ人であったということがわかります。皆さん知っているかと思うんですけれども、パリサイ人というのは日本人とか中国人といった人種のことではなく、ユダヤ教の宗派の一つで律法学者と呼ばれるグループの人たちです。先祖から伝えられてきた律法を厳格に守ることで神の前に義と認められることを固く信じている人たちです。そのためイエス様やその教えにことごとく反抗している人たちでした。そしてこのニコデモという名ですけれども、この名前は征服者や勝利者といった意味があり、そのようになってほしいという親の気持ちが表れているようにも思います。またユダヤ人であったということが書かれています。ユダヤ人たちは自分たちが神様に選ばれた民族であるということに自信や誇りを持っていると思われます。また次に議員でもあったと書かれています。この議員というのはサンヘドリンと呼ばれる70人で成り立っている議会のことです。そのうちの一人であり、投票によって選ばれるため人々から人気の存在だったと思われます。また全国の祭司や学者たちの中から選ばれるので、エリート中のエリートと呼ばれる人たちでした。このサンヘドリンという議会は今もあり、ユダヤ教の規定などを決めている、そういった組織です。そして10節、 イエスは答えられた。あなたはイスラエルの教師なのにそのことがわからないのですか、とあるように教師であったということもわかります。この教師というのは原文のギリシャ語ではホ・ディダスカロスといって、ホという不定冠詞が使われています。英語で言うとザ・ティーチャーのようにあのという意味がついているのです。あのラビというみんなから注目を浴びているような存在だったと思われます。また4節ではニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることができるでしょうか、と言っているように、若くてピチピチな年齢というよりは少し年を取っていたのではないかと思います。なんとなくこれで皆さんニコデモのイメージがついたでしょうか。現代の日本風に言い換えると、なんか東大を出た名誉教授で国会議員の一人といったような存在だったのではないかと思います。このようにニコデモは世の中の人が欲しいと思っているような地位や名誉すべてを手に入れている誰もが憧れるような存在でした。そんなニコデモは2節で一緒に読みましょう。3、はい。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません、と言っています。この箇所を想像してください。夜、一人でニコデモはイエス様に会いに来ています。なぜこんな世の中で素晴らしい人と思われるような人が夜にイエス様に会いに来たのでしょうか。ヨハネがわざわざここで夜と書いているのには何か理由があるのではないでしょうか。原文のギリシャ語ではこの箇所は夜というのはニュクトスといって、昼間ではなく夜の間にという意味があります。単純にお昼は予定が詰まっていて忙しかったのかもしれませんし、はっきりとした理由は聖書には書かれていないので分かりません。しかしヨハネの福音書全体を通して光と闇、昼と夜の対立が象徴的に描かれています。このことからニコデモは自分の地位や身分をはばかって人目を避けたかったというよりも、彼の心を支配している闇の状態を映し出し、その中で真の光を見出そうとしている彼の神様を求める心が描かれているのだと思います。また当時の習慣として心の内をゆっくり話すということは夜によく行われていたようです。ニコデモは厳格に律法を守り神様に仕えていると思っていましたが、イエス様と比較したときに何かが違うということに気がつきました。そしてその違いが神が共におられるということだと思い、霊的な上乾きを感じてイエス様のもとにやってきたのでした。ニコデモのこのイエス様に対する質問を簡単に言い換えると、どうしたらあなたのように神が一緒にいてくださる生活ができるのかということだと思います。人から見ると何不自由なく見える憧れの存在でしたが、心の中、霊的な部分は上から乾いていたわけです。 KBI の生活の中で先生が、人は大体3つのことに不安や上乾きを持っていると話しておられました。その3つは罪の在籍感、後悔、将来に対する漠然とした不安、死に対する恐れです。皆さんはいずれか不安に思ったり過去に思った経験はあるでしょうか。私はこの3つすべてを感じたことがあります。もし皆さんが何か感じているのであれば、皆さんもニコデモと同じような存在ではないでしょうか。イエス様は神が共におられるためにはどうしたらよいのか、3節で語られています。一緒に読みましょう。イエスは答えられた。 誠に誠にあなたに言います、人は正しく生まれなければ神の国を見ることができません。続けて5節も読みましょう。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。この新しく生まれるということは、5節で水と御霊によって生まれなければということだと語られています。新しく生まれるということは、すいません、水と御霊によって生まれなくてはならないということがこの3節と5節から分かります。水と御霊によって生まれるということを今から見ていきたいと思います。その前に、皆さんはキリスト教のことをどのように感じておられるでしょうか。私の学生時代のクリスチャンではない友達に聞いてみると、何か清い宗教だったり、毎週日曜日に教会に行っている、頑張っている、熱心な宗教というふうに言っている友達がいます。何かドラマや映画の影響が大きいのかもしれませんが、私たちは先ほど証の中でもありましたが、本当に自分で頑張らなくてもいい、そんな宗教というかクリスチャンだと思います。この新しく生まれるの新しくというのは、聖書の下の注釈のところにもあるんですが、上からとも訳される言葉が用いられています。ただ上から来られたイエス様を受け入れることが必要だということなのです。イエス様はニコデモに、何か自分の欲望をなくしたり自分の思いを小さくするようにと言っているのではありません。逆に言うと、そういった自分で頑張ることを捨て、水と御霊によって生まれると神が共におられるということなのです。水というのは様々な説があり、神学書によってもそれぞれ異なっています。今回私が感じている水の説明をこれからさせてもらいたいと思います。水というのは悔い改めのバプテスマのことです。使徒の2章38節から39節を私が読みします。そこでペテロは彼らに言った、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召されている人なら誰にでも与えられているのです。私は先日12月の21日でバプテスマ、洗礼を受けて20年が経ちました。この20年前の写真です。そこにおられる今西兄弟が撮ってくださった写真なんですけれども、自分でも言うのはあれですが、ちょっと可愛いなと思います。これから、この時から20年経ってこんな風になりましたが、皆さんは洗礼を受けた日のことを覚えているでしょうか。何年前、何十年前という方が多くこの場所におられると思うんですけれども、私はこの20年間を振り返りながら、神様の共に歩んだ日々は何日あったのだろうかと、少しこのメッセージを考えるときに思わされていました。先ほど冒頭でも話しましたが、3つの不安を日々抱えながら歩んでいました。まず1つ目の罪の在籍感、後悔について少し共に考えていきたいと思います。世の中の人たちが罪というと、法律に反してしまったことや道徳的に悪いことをしたことを指すと思います。メビックでもお友達と話していると、何か悪口を言ったことや、また喧嘩をしたこと、そういったことが罪だと思っている子がたくさんいます。しかし聖書でいう罪というものはそういったものではありません。罪とはハマルティアとギリシャ語で言い、的外れという意味があります。神様という的から外れて生きていることを罪だと言っているのです。 アダムとエヴァが蛇にそそのかされて神になろうと身を食べたように、神様に従わず自分勝手な道を歩むこと、また神様を信頼しないで自分の力や行いで自分を救おうとすること、それ自体が罪なのです。そして先ほどの使徒の2章38節では悔い改めてとあります。悔い改めとはどのようなことでしょうか。今挙げたこの罪の2つの反対に方向転換することだと思います。神様に従わない自分勝手な生き方をやめて、向きを変えて主に従うこと、そして神様を信頼しない生き方をやめて主に信頼して主を信じること、また主が用意してくださった救いを信仰によって受け取ることだと思います。ただ自分はこんな悪いことをしましたと言って神様に許していただこうとするのは悔い改めではなく懺悔というものです。悔い改めとはギリシャ語でメタノイアと言います。後に起きてくる考え方という意味がそこにはあります。このことから神に許されているということを受け取ることが悔い改めということなのです。ただ罪を告白するだけでなく、告白したらその罪は十字架によってつけられ、もうその罪からは解放され、許されたものとして生きることができるということを受け取る必要があります。この世では何かを許してもらうために代価を払わなければいけないことが多いと思います。例えば車のスピード違反をしたら罰金を支払わなければ許してはもらえません。しかし神様は何か代価を私たちに要求してはおられません。ヨハネの福音書3章16節ともに読みたいと思います。3、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。このような無条件の神様の愛によって私たちは許されるのです。この世の常識とは違うこの無条件の神様の愛を頭では理解することが難しいかもしれませんが、ただ信じて受け取っていく必要があります。そこに信仰が必要となります。そして受け取った時、神様はその罪をもう思い返すことはなさらないという許されている喜びが内側から湧き出て溢れてくることだと思います。私自身この献身に至るまで神様抜きの生活、自分中心の生活を何年もしてきました。神様がこうしてほしいと願われていることを御言葉を何度も日々聞いて知っていながらも無視して生きていました。過去にした神様が求めておられないことである罪をしてきたという事実は変わりません。頭では許されていると分かっていても、どこか後ろめたい気持ちや許されてはいないのではないかという気持ちが拭いきれませんでした。ある友達が白色に黒色が入ると灰色になって、いくら白を足しても灰色のままといった言葉が頭から離れず苦しんだ日々もありました。警備屋に入ってゆっくりとその傷も癒され、御言葉を通しすでに許されていることを受け取ることができました。その御言葉2つあるのですが、1つはイザヤ書43章25節、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないです。もう1つはイザヤ書1章18節、たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになるです。人間の頭の中では白くなることがないと思っていても、神様によってできないことは何一つなく白くされるのです。 また悔い改めの詩編とも言われるものの一つである詩編32編5節でダビデは、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいましたと言っています。許されない罪は一つもないのです。この無条件の愛をただ受け取っていきましょう。受け取るだけで頭では理解できない聖霊様の働きによって熱いもので心が包まれる感覚がやってくると思います。もしまだ何か罪と言われた時にドキッとすることがあれば、素直に神様に告白し、十字架によってもうその罪は許されたということを受け取っていきましょう。ただ悔い改めイエス様を信じるだけで全ての罪は許され、聖霊様が心に住んでくださる、この恵みを私たちは受けているのです。次に2つ目の将来に対する漠然とした不安について見ていきたいと思います。私自身の話なんですけれども、私は看護師になって3年目あたりからはリーダーをするようにもなり、医者からの信頼も厚く、自分で言うのもなんですが、看護師の先輩や後輩からも愛され、ある程度の地位やお金を手にし、順風満帆に生きているように感じていました。しかし4年目になった時に、夢と結婚が一瞬にして消えた時、何のために生きているのか分からなくなりました。緒方先生からこれからの導きを求めるために、旧約聖書と新約聖書を前から順番に、一日一章しか読んではいけないという答えを探る聖書の読み方ではなく、神様の声を聞く読み方をするように言われ読み始めました。その時、何度も話してますが、イザヤ書の48章の御言葉を通して私は献身へと導かれました。お金のことや結婚など今後の不安なことをすべて書き出しました。その不安のことに対しても、その前から読んでいく中で御言葉ですべて神様から返事をもらい、すべての不安事がなくなりました。今も頭で考えると不安になることはあります。しかし、そのもらった御言葉をこの聖書の一番後ろに私は書いているんですけれども、何度もその御言葉に立ち返ります。すると不安に思っていることはなぜか不安ではなくなり、神様が私に御言葉を通して約束してくれたことは決して揺るがないという平安がやってきます。頭では理解できない不安なことでも、聖霊様の通しての大丈夫という声ほど安心して頼れるものはありません。これからのことでもし何か不安に感じている方がおられれば、素直に神様にその思いを話し、御言葉を通して主が一人一人に語られることを聞いて、平安をいただいて主と共に歩んでいきましょう。時にはすぐにその答えが返ってこないかもしれません。しかし神様は私たちの祈りを何一つ地に落とされることはありません。主の時に必ず答えが返ってくるという信仰を持って主と会話して主の声を聞いていきたいと思います。次に3つ目に挙げていた死に対する恐れです。皆さんも一度は死後自分がどうなるのか考えたことがあるのではないでしょうか。私はこの恐れに対して幼いながら何度も考えたことがあります。自分は天国に行けるのか、本当に天国自体があるのだろうかと考えたことがあります。考えると胸の奥がなぜか熱くなって、ドキドキが止まらず、なんか熱すぎて焦げて死んじゃうんじゃないかと思ったような経験をしたことがあります。頭では神様を信じているから天国に行けるという確信がありますが、いざ問われると果たして本当に行けるのだろうかと思う自分がいました。天国がどんなところだろうかと目視録を読もうとしては怖くなってやめるという日々もありました。 我が家の話なんですけれども、我が家では木の祖母である西山佳代子が昨年天に帰って1年ということで一周忌の時を持っていました。今でも祖母が天に帰った瞬間を鮮明に覚えています。天に帰る2日前、家族が退院の手続きをしている時、祖母と2人きりの時間がありました。その中で祖母は夢を見た、天国はいいところ、イエス様がおったと話していました。しかし神様にまだだと戻されたのだと話していました。そして心の準備はできている、飛んでるねん、イエス様のところに向かってとにこやかに話していました。病院にいることも分からず、あまり話せなくなっている時でしたが、霊的な部分は天に帰る直前まではっきりしているんだなと感じたことを覚えています。そして私が以前に幻で見た天国の様子を語っている時に、私が見た景色が見えたのか、ある一点を見つめ苦しむ表情を一つもせず天に帰っていきました。この体験から私が見た天国と同じ光景が見えて天へと旅立っていったのではないかと私は思っています。この私が昨年の秋 KBI のリトリートという授業中に見た幻の瞬間というのは、私のうちにおられる聖霊様が踊っているような、人生で一番と言っても過言ではないくらい本当に楽しい時間でした。そこに祖母が行ったのだという確信、そして平安が私の中にはあります。今日の箇所の続きであるヨハネの福音書3章12節13節を共に読みたいと思います。せーの。私はあなた方に地上のことを話しましたが、あなた方は信じません。それなら天上のことを話してどうして信じるでしょうか。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下ってきた者、人の子は別です。私たちは天国を視察しに行くことはできません。しかし天から下ってこられた唯一天国を知っておられる方がいます。それがイエス様です。この唯一天国から来られた方、イエス様の言っておられることを信じることがまず第一のステップとして必要だと思います。そして神様の言葉である御言葉から、私たちは素晴らしい天国に行くことができるという確信を持つことができます。有名な御言葉ですが、ヨハネの黙示録21章1節から4節こちらも共に読みたいと思います。せーの。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。この神様の言葉を信じて歩むとき、聖霊様を通して死に対する恐れが自然と消え去っていくことだと思います。天国に行くとき、誰かと同じタイミングで一緒に確実に行くという保証はありません。神様が定められたときに一人で行くのです。つまり一人一人、自分と神様の一対一の関係がどうであるかが問われると思います。もし死に対する不安があれば、神様と一対一の時間を持ち、主の声を聞いていきましょう。さて6節から8節、この今回の御言葉の箇所を次に見ていきたいと思います。共に読みたいと思います。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。 あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。この御霊という言葉は原文のギリシャ語ではプニューマと言います。そして風というギリシャ語もプニューマと言います。つまり風イコール御霊ということです。言い換えると御霊は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりませんとなるのです。御霊である聖霊様は風と同様に目に見えることはありません。しかし風を感じるように聖霊様が私たち一人一人の内側におられるということを感じることはできるのです。少しここで私の話をさせていただきたいと思います。12月2日から冬季伝道月間という名の冬休みに入っています。クリスマスシーズンということもあり忙しくさせていただいていました。ある時から一日一日一つ一つ目の前にあることをただこなすように走っていました。何もしていなくても時計は進んで太陽は昇って次の日になってしまう。やらなくてはならないことがなくなることはなく、ただ目の前のことに追われ、そんな日々を過ごしていました。自分の深いところにある正直な思いや感情を神様に打ち明けず、自分の力でどうにかしようとして上辺の祈りを神様に言うような日々にある時から変わっていってしまいました。ある日心が疲れインフルエンザにもなり体も心もボロボロになっていってしまいました。もう何もしたくないと思った日々を過ごしました。しかしただ献身の時に与えられた御言葉から自分は神様になぜか選ばれたということにそこへの確信は変わりませんでした。 KBI 2学期の最後に同級生から誕生日プレゼントとして一人一人御言葉を書いてプレゼントしてくれました。私の名前にちなんで光という箇所のカードがもう光っていうぐらい本当にその箇所が多かったんですけれども、その中でヘブル書12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという御言葉を書いてくれた人がいました。この御言葉が心に留まり聖書で開きました。この続きと3節も続けてお読みします。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。この御言葉を通し私の心は上辺だけで主に正直な気持ちを話すことができておらず、心の奥は神様イエス様から離れ御霊の声を聞いていなかったということに気づかされました。神様はいつも両手で私を受け止めてくれているのに、私は一生懸命自分の力で頑張って疲れ切ってしまってから自分では何もできないということに気づかされ神様のもとに戻る、そんな弱いものです。このことを主に告白し悔い改め涙しながら祈る中、主から真理はあなたを自由にするという優しい言葉が聞こえました。主はもっと私を神様目線で生きてほしい、また自由に働いてほしいと思ってくださっているということを受け取りました。御霊が教えてくれ、その言葉を通して平安がやってきました。この体験から神が共におられる日々を歩むために御霊の声を聞いているのか、主が遠い存在になっていないのか、とても考えさせられました。私はこの KBI 2年生の中でこんな私がメッセージに立つなんてと、神様が献身の御言葉をくださっているのに その言葉を疑ったり、人目を気にして自己嫌悪に至ったり、神様の思いから離れてしまいやすい日々を過ごしていました。しかしその度に、神様が私を選ばれたこと、そして人目を気にするのではなく、神様が私が何ができてもできなくても、ただ無条件に愛してくださっているということを受け取り、主を信じて歩む体験を日々させてもらっています。私は弱いですが、主が共におられるから立ち上がることができ強いのです。私たちは肉によって生まれた肉です。しかし、水と御霊によって新しく生まれたならば、神の国である神の支配の中に入ることができるのです。つまり、罪を告白して悔い改め、許されているということを受け取り、洗礼を受け、自己中心の生き方ではなく、聖霊様の声に聞き従って生きていくことで、神の国に入ることができるのです。そしてニコデモはイエス様と比較したときに、イエス様には神が共におられるという風が目に見えないのと同じように、見た目では神様が共にいることが見えなくても感じることができました。私たちも目には見えなくても、聖霊様と共に歩むと、神が共におられるということが、周りにキリストの香りを放つように伝わっていくことだと思います。皆さんにとって神様は今、どのようなところにおられるでしょうか。うちにおられる聖霊様がクリアに見える関係でしょうか。神様の声を聞いて歩むとき、なぜか頭では理解できない平安がやってきます。人知をはるかに超える主の世界にどっぷり浸かって、日々神様と共に歩んでいきたいと思います。それぞれ少し総額の中で今日思わされたことを祈る時間を持ちたいと思います。声に出してそれぞれお祈りしていきましょう。祈りします。愛する天の父なる神様、今日この大晦日の日に主はあなたの御言葉を通してあなたの声を聞くことができたことありがとうございます。主はあなたが共におられる日々、水と御霊によって本当にあなたによって新しくされ、日々歩むことができるように、聖霊様が日々私たちと共にいてくださり、その声を聞いて歩むことができるように私たちを導いてください。日々忙しく様々なことに追われますが、何を一番にして生きるのか、神の国とその義を第一に私たち日々歩むことができるようにどうぞ導いてください。愛する霊様の前によってお祈りします。アーメン。